今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今週は本当にお盆の間台風に翻弄されたという、皆さんの姿を本当にニュースで拝見しましたが、私も関係あったのかもしれませんけども、あまりないかもしれません。さあ16日は五山の送り火、無事行われまして、よかったなと、ニュースの特集で鳥居型の、担当者の方で70年携わって今年引退という方の、ドキュメンタリー見ましたが、本当に送り火を準備し、火をつけそれを保つっていうその大変さ、燃えてるわとか、火がついたとか、ついついそんな風に見がちなんですが、本当にああなるまでにいろんなことがあるんだなという風に感じた次第です。さあ、そして昨日はバスケットボールのワールドカップの、前哨戦というか強化試合が行われて、日本とフランスの試合ご覧になった方も多いのではないでしょうか。来週金曜日、8月25日からワールドカップいよいよ開幕しますから、皆さんもぜひこうスラムダンクをご覧になって、バスケって面白いなとか思われた方も多いかもしれません。今回はバスケットボールワールドカップをより楽しく見よう、そんなテーマでお届けします。お話は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科大谷和樹さんが、お話ししてくださいます。こんにちは。
こんにちは。龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科現在3年生で、
3年か、は
い、2002年生まれですね、はい、大谷和樹と申します。
そうですか。なんか勝手に1回生と思ってたんですがこれはどういうわけでしょう。
若々しい顔ってことですね。若く見えるってことですかね、やっぱり。
ラジオカフェでこう関わり、はい、アルバイトを、はい、してくださってもうどれぐらいになります。
1年生の時の夏、ちょうど今頃、ね、1年生じゃない2年生か、だからちょうど 今で1年ぐらいですかね。
だからずっと1年かなと思ってたら3回生に
3回生です。
なんだなんだ、大変じゃないですか。そうするとす、ね、これからまたね、勉強以外のことも考えて、
そうです、ね、も
ういかないとダメな時期に、はい、差し掛かってきたなというところですよね。
ちょっとずつ足を踏み入れてるって状態ですね。
踏み入れている、将来のことも考えないとあかんなという。
そうですね。
そうですか。そしてこの当たり前のように、お話しさせていただいているコミュニティマネジメント学科なんですが、これどういう勉強をするんでしょう。
そもそもまず社会学部なんで、歴史とか地理とか、あと宗教系とか、特に龍谷大学なんで仏教に関することとか、はい、結構宗教系の授業から社会学みたいな社会調査であったり、
はい、
なんです、あと自分やったそのメディア系の授業とか結構いろんなことを学べるんですけど、その中でも特にコミュニティマネジメント学科っていうのは、
はい、
その現場実習とかなんていうんですかね、そういうフィールドワークとかそういうのに特に重きを置いてるところで、なんていうんですかね、その自分やったらその2年生の時の実習でここの龍大ラジオタックルってここでも土曜日ですかね、
放送されてる、
放送されてると思うんですよ、はい、自分も、はい、その去年は担当していたり、他にもその 自分の友達だったらその地域活性化のために1年間かけて、はい、そのどっかの町に行ったりとか、あとジャーナリズムみたいジャーナリストみたいにその誰々にアポ取って、はい、その実際に記事に書いてみるとか、
お
そういうのされてる方もいますね。
ああ、そうなんですか。それは同じゼミ内でということ
ですか。ゼミ内でっていうんですかね、また、はい、ゼミ内ではないんですけど、
はい、
そのそういう授業みたいなのが、まあ、それも希望制なんですけど、
ええ、
その授業があってそれを1年間やるって形になってますね。
ああ、そうなんですか。割とこう実質的というか、
はい、
あのフィールドワーク、まさにフィールドワークという
か、出るというか座学よりも実際にやって出るとか、
そうですよね。そういう、あの100日あの座学をするよりは2日、なんで2日なんやろと思いますけどもあのやっぱり外へ出てこういろいろな人と実際に話をして自分の目で見て聞くっていうことはどんなに大切かということですよね。
自分も結構そういう出たりするのが好きなんで自分に合ってるかなって思いますね、
は
い、
ああ、そうですか。さあ、そして3回生、
はい、
いやそれはこれからどんな風な道というか何かイメージされてますか。
そうですね、一応企業に就職しようかなってところは見えてて、見えてるというか、はい、一応そういう第一志望というか、
まあ、企業に就職、まあまあ
できれば
普通ですよね、は
い、できればその
なんていうんですか、どんな企業、
放送系といった今みたいなそのなんていうんですか、テレビ局みたいなラジオ局とかそういう裏方の作業をやってみたいなって思ってます。
これは難関ですよね。
そうですよね、なかなか難しいって聞きますよ ね、
ね、いろんな職業がありますけれども、うん、やっぱりあのなかなかパーセンテージ、
うんうんうん、
合格のパーセンテージが少ない業種でもあるというところ、
毎年やっぱ人気って聞きますもんね、テレビ業界とかそういうメディア業界は。
あ、そうか。あの今はこう若者はテレビをあまり見なくなったと聞きますが、はい、そのあたりはどうでしょうか。
正直自分もあんまり見ないんですよ。
あ、そうなんだ、はいはい、
なかなか見ないですね。
だけどテレビ業界行きたい。
テレビ業界というよりかはどっちかというとラジオの方に興味があるんですけど、
はい、
やっぱりなかなかラジオとテレビって分かれてるところっていうのは少ないですよ。やっぱり見てみて
ラジオとテレビが分かれているところ、
だからどっちかというと多分ラジオ、テレビ局もラジオもしてるみたいな放送局が多いんで、なかなか
はい、はい、
ラジオ一本では行きにくいんで、
はい、
やっぱりそういう放送局なったらやっぱテレビも両方しないといけないみたいな感じですね。
あ、そうなんですか。あの参考にあの反面教師っていうやつで、
はい、
あの私大学4年の時に、
はい、
あの ABC のラジオ制作部っていうところに入ったんですが、はい、ラジオってあの一回も聞いたことないけど、
はい、
あので勤務中、勤務している間も聞いたことがないという作るからこそ聞けない、自分が携わっている番組も聞かずじまいで終わったかもしれないという、はい、これは反面教師、
はいはい、聞けと、
いやよくわかんないですね聞かなくても仕事ができるというところなんですが、
はい、
あ、そうか、なかなかこの難しいものにチャレンジしようという遅い大谷和樹さんですが、はい、さあ、今日はバスケットボールのお話をしていただこうと思うんですが、
はい、
かわいい顔してますっていう感じで
1年生の顔ですか
いやいや、なんかあのかわいいですよね。
ちょっと嬉しくないですね
あの大谷さんにバスケのお話を伺おうと思ったのは、まあ、バスケ部に所属してるって、はい、現在もそうなんですか。
現在はそのサークルでやってる程度なんですけど、
はい、
一応小学校から高校まではちゃんと、まあ、ちゃんと、まあ、どうですかね、多分ちゃんとやってたと思いますね。
ああ、そうなんですか。というふうに伺いましたので、
はい、
あのせっかくワールドカップを見るなら、
はい、
あのよく知っている大谷さんに見どころというか、ここを知っているとより面白いよとか、はい、あのそういう見どころ聞きどころいろいろ教えていただきたいんですが、
はい、
私なんかはあのスラムダンク、
はい、
ご覧になったかどうかは分かりませんが、あの、 本のソムリエという番組で、
はい、
あのスラムダンクを何年か前に紹介していただいたことがあって、何のことやって思って、でその時はそれでだけれど本はとにかく買ったんです、
はい、
で本を読んで映画を見に行ったと、
はい、
はい、結構面白いなと思って、あ、なんで終わりなんだと思ってなんか途中で放り出されたっていう感じなんですが、はい、そういう中でリバウンドとか、まあ、スリーポイントシュートがあったかどうかは忘れましたが、
はい、
まあ、そういうこうちょっとしたワードが出てきて、これをもっと知ると面白いんじゃないかなと思って、今日はぜひ教えていただきたいんですが、はい、ちなみに、
はい、
昨日の、試合はご覧になりましたですか？昨日の
後半からちょっとだけ見たって感じなんですけど、
はい、
一応そのなんていうんですか、結果とかスタッツってその記録とかは見させていただいて、うん、
はい、
結構前半は結構競ってたっていうのを見て、
そうですよね、
結果だけで見るとすごいフランス相手にすごい戦えてる、すごいなって感じです。
それも渡辺選手が、メンバーに入っていないにもかかわらずというところなんですが、
はい、
それでもやっぱり見ていると、あ、力の差ってあるなというところなんですが、力の差ってどういうところにあるんでしょうね。
力の差ですか、やっぱり身長もそうですし、
はい、
身長、あとやっぱり
リーチが、富樫さんが言ってはりましたけど、
はい、
やっぱりフランスの選手たちはリーチが長いから全然見ていて違うっていうか、はい、なんかやっぱり違うなっていう、日本人の選手も高い、背の高い人も多いけど、やっぱり何かが違うんだなっていうのを感じた次第ですが、
やっぱり富樫さんもその、うん、多分身長公式167ですから、今回多分代表の中で今回一番小さいんですけど、ポイントガードっていう富樫さんポジションなんですけど、
はいはい、
外国とかヨーロッパとかアメリカとか強いチームになるとそのポイントガードっていう
167とかじゃなく、
そうですね、
交渉より低い、
そうですね、
お
167やったんちゃうかな多分。
そうなんですか。
他のやっぱ強い外国とか行くとそういう司令塔的なポジションの人でも、
はい、
190センチとか全然いるんですよ、
はい、
やっぱそういうところでの差はすごく大きいかなと思いますね。
だけど、
はい、
そのご覧になってない前半で、
はい、
さすが富樫という、うん、そのスリーポイントシュート、最初は本当に、うん、パーセンテージが高かったっていうか、うん、であとネブラスカ大学 の、
はい、富永選手
ですか、ね、富永さん
富永啓生選手ですかね、
そうですよね、20点多分入れたと思うんですけど、はい、やっぱり結構注目の選手は後から聞こうと思ってたら、はい、どんどん出てきましたっていう感じなんですが、
はい、
なかなかこう面白い試合だったけれど、
はい、
やっぱりフランスとの、いろんな違いが見えたとも言えるっていうか、やっぱりなんていうんですかね、ゴール下のあっという間にあれ入れるわあの手でっていう、こうすごいですよね。
そうですね、やっぱ精度とかそういうなゴール下の近くでの勝負っていうのはやっぱりまだまだ日本人よりかその外国人の選手の方が利はあるかなって思いますね。
そうですよね、絶対的に違うっていうか、何なんでしょう、
何なんですかね、
はいはい、まあ、スラムダンクでいろいろこう、皆さん興味持たれてるという方も多いと思うんですが、さあ今回のワールドカップなんですが、ワールドカップってこれは2年に1回とかそんな感じなんですかね。
はい、ワールドカップ自体やっぱり4年に
1回、あ、4年に1回、
1回じゃないんですかね。
あ、そっか、まあこれはあんまり確かじゃない。
そうですね、
自分も
あんまり、そうですね、
あ、そっか、この今回のワールドカップなんですが、ちょっとこういうもんだっていうことを教えていただけますか。
そうですね、8月25日から9月の10日まで32チームでグループ A からグループ H まで16日間で92試合ってことで、 日本グループはその中でも E グループっていうのに所属しておりまして、他にはドイツ、フィンランド、オーストラリアのそのグループ一緒ってことですね。
あ
で今回、はいはいはい、開催地が日本とインドネシア、フィリピンってことになってて、日本そう沖縄ですよね今回、
はい、
沖縄が開催地になってます。
ということはやっぱり同じような気候のところ、こうあまり気候の差がつかない北海道で日本はするぞみたいなことじゃなくて、
はい、
フィリピン、インドネシア、まあ、沖縄だったら気候的にもそう変わらないだろうっていう配慮かもしれませんね。
その視点はなかったです、
ね、その視点はなかったそうですか、
確かに言われてみれば確かにって感じですね
そうですか、わかりました
知識不足で申し訳ないです。
いえいえ、この日本が所属している E なんですが、はい、E グループなんですが、
はい、
このドイツ、フィンランド、オーストラリア、
はい、
で日本なんですけども、あのどうでしょうか、あのドイツ、フィンランド、オーストラリアの実力のほどっていうの、
日本よりももう3チームとも格上ですね。もう
あ3チームとも格上、
日本がそのグループの中で一番世界ランキング的に言ったらもう下ですね。もう
そうなんですか、
実際にも下、実際にも下なんじゃないんですかね、まだまだ。
そうですか、あの世界ランキングちなみにどれぐらいなんですか。
日本が多分33とか4とかそのあたりだったと思うんですけど、
ね、
はい、オーストラリアが確か3位、世界ランキング。
そうなんだ。
ドイツが11位、でフィンランドが24位でしたね確か。
おそうすると、はい、あの初戦は確かドイツ違いました、うん、
ドイツですかね、
あら確かドイツだったと思うんですが、
はい
はい、こりゃ困ったという感じなんですが初戦は確かドイツだったと思うんですが、はい、間違ってたらラジオを聞きの皆様ごめんなさい。このドイツ戦が本当に、大事だということ、
やっぱ初戦大会の入りっていうのはやっぱり大事だと思いますね。そこで急に流れ、そこで入り方がやっぱり大事っていうのは自分もバスケやっててよく言われたことなんで、
はい、
大会の入りはすごく大事だと思います。
ああそうですかね、あの今、一番強いのが
どこ、オーストラリア、
オーストラリアが3位でドイツが11位
ですか、ね、
11位。そうか、まあ、それぐらいの相手に勝たないと、
はい、
この先が見えないというか。
そうですね。
ちなみにこの4チームの中であの次に進出できるのは2チームということですか。
はい、そうなりますね。
あ、そうなりますか、はい、そうですか。やっぱりそうですね、あのドイツ、フィンランドには勝ちたいところですよ ね、
そうですね。特に最悪2勝はしたいってところですかね。
ああそうですよね、あのフィンランドの人なんて背高そうですよ。
うーん、
でドイツのことを、はい、あの昨日あのコメンテーター、放送でしてたあの、
田臥選手ですか、
田臥さん
が、
はい、あのドイツもなかなか手強いという話をされてましたですが、あのみんな手強いですね。
そうですね、特にヨーロッパとか強いイメージがありますね。アメリカ NBA の次のユーロリーグって形で。
あ、そうなんですか。
ヨーロッパは結構強いイメージがありますね、バスケ自体あんまり多分話題にはなってないと思うんですけど。
はい、あそうですか。あのやっぱりバスケットボールのちなみに発祥ってアメリカなんですか、
ね、アメリカですね。
あそうですか、うん、やっぱりこうストリートにこうあれがあるっていうね、リングというか、うん、あれなんていうんですか、
リングです、ゴールというか、
うん、
あ確か桃の籠から始まった、
ね、なんかありましたね、
なんか
なんかありました
桃の籠でしたっけ、ね、確か
なんかのクイズかなんかで、何でしたっけ
なんかのカゴ
こりゃ困った。
多分バスケットボール漢字で書いたらカゴ級なんですよ多分、あの、
はい、
難しい竜に竹冠ですかね、
はい、
多分確か何のカゴや
これは家へ帰って調べる楽しみがあのできました、ありがとうございます。さあこの後は、これを知ってると面白いっていうルールを、はい、曲を挟んで伺います。 スラムダンクでは桜木花道がこうルールも何も知らない中で、はい、やる気とそのセンス、備え持ったセンスでこうルールを覚えながら実力をつけていったっていうね、そんな感じなんですが、この知っておくと面白いぞっていうルール教えてください、はい。まず得点
の方は基本的にバスケット1点と2点入るのと3点入るっていうのがありまして、
はい、
まず多分みんな知ってるのは2点普通に決めたら、まあ、2点なんて言ったらいいんですかね、多分3ポイントラインっていうのがあるんですけど、
はいはい、
そのちょっと半円みたいなところがあるんですよ、そこより内側から決めたら基本的に2点なんですよ、
はい、
だから結構バスケっていうのは基本的には2点2点で進むことが多くて、
はい、
で次に1点、これはその2点シュートを取りに行くときにシュートのモーションに入ってるときに相手選手からファールを受けた場合難しいですよね、シュートのなんていうんですか、構えしててもう打つやろってタイミングでシュートを妨害するようなプレー、
ほうほう、
それ相手がファールしたときにそのシュートがその打ったシュートが入らなかった場合、
うん、
そのフリースローっていうのは2本設けられて、それが1点1点って形になるんですよ。で次にスリーポイントっていうんですけど、
うん、
その先ほど説明させていただいたその半円の外からスリーポイント、そのシュートを打って入ったらそれが3点という形になりますね、得点は。
はい、昨日もダンクシュートが、うん、日本も、
はい、
最初1回ぐらいはあったかなというところなんですが、はい、やっぱりさすがにこう軽々と決められると
そうです
がっくりっていう感じなんですが、
そうですね、
ダンクシュートっていうのはどんなものなんでしょうか。
ダンクシュートは基本的にその2点なんですけど、
はい、
やっぱり盛り上がり方とか特に日本なんて今回ホームでの開催なんで、やっぱダンクって見せる技っていうんですかね、
は
い、盛り上がる要素の方が結構大きいと思いますね、
うん、なるほど、余裕だぜっていうところをプレーで見せるっていうところですか、
うん、そうですね、あとやっぱかっこいいじゃないですか、単純に枠というかなんていうんですか、周りがやっぱりアメリカが発祥なんで、そういう枠文化というんですかね、
イエイ、
そういう感じです
そう、八村塁は今回は、はい、出場しませんけども、うん、はい、やっぱりよくダンク決めてはりますよね、うん、向こうの試合でね、やっぱりそういう、こう見せるという部分も、うん、バスケって実際見に行くとつくづく思いますよね、うん、見せるものなんだなっていうところなんですが、うん、
はい、
ダンクも2点で、はい、3ポイントシュート、
はい、
今の監督の、うん、はい、なんていうん
ですか、トム・ホーバス
さん、ホーバスさん、ホーバスさんは女子の監督をされてた時も、うん、
はい、
その3ポイントシュートを結構ね、うん、大事にしてはったと思うんですけど、
はい、
今回もなんかそんな感じで進めておられるんですね。
そうですね、今回も日本男子日本代表結構3ポイントその確率が高いとか、その試投数を多くするっていうのを結構、
はい、何
試投数、
はい、チャレンジするっていうことですか。
そうですね、打って、はい、まあ、それを決めれたらなおいいよねって形で、
何しろチャレンジしなさいと、試投しなさいと、
スリーポイントを軸にチーム、
は
い、結構作ってると思います。多分世界的にもその今スリーポイントがとても主流というか、はい、そういう形になってて。
そうですか。昨日はそのフランスが多分45とか、
はい、
パーセンテージが、確率が、
はい、
日本は35とかなんかそれぐらいだったような気がするんですが、はい、そうするとなかなか相手がそんなんだったらもっともっとそれに勝るパーセンテージじゃないと勝てないですよね。
そうですね、
はい、
やっぱりスリーポイント、うん、やっぱ海外のチームとかやっぱりノーマークにそのなんて打つ人を打つ人がの前にディフェンスいなさせない状況を作るってことが大事なんですよ。やっぱりいかにフリーでスリーポイントを打てるかっていうのが、
はい、意外性そこからするかみたいなところですか。
そういう、
そのいうわけでもなく、はい、
そのパスでディフェンスを崩しながらいかにその打つ人が邪魔をされずに打てるっていう状況を作り出せるかってことが、そういうなんていうんですか、そういう場所の作り方とかポジションの取り方とか とても海外の選手はうまいって感じますね、見てて。
ああそうですか、うん、まあそのそういうところもそうですけど、やっぱりゴール下のあっという間のああっていうテクニックすごいですよね。うん、それとやっぱりスピード感が、うん、違うのかもしれないなと。
それは日本と海外の差ですね、これからってところの。
そうですよね、うん、さあ渡辺さんが、はい、あの本番では入ってくるわけですが、はい、あのどうでしょうか、あの注目の選手、はい、教えてください。
今回も簡単に
この人見ると面白いぞという、はい、
今回簡単に2名紹介させていただきたいんですけど、
ほうほう、
1人その先ほども言っていただいた富永啓生選手、
はい、すごいっすよね。
多分もう見ていただいてたら分かると思うんですけど、なんか見ててワクワクするようなプレーとか、そんなとこから決めんのとか、その体勢で決めんのみたいな、スリーポイントがとても得意な選手で。
あ、そうなんです
か。背番号30番なんですけど、ほうほう、結構高校の時からオフェンス特化の感じの選手ですね、イメージ的には。
あ、そうなんですか。
現在アメリカの大学でプレーされてて。
大学の学生なんですか。
はい、そうですね、今大学生です。
すごい。あ、22歳とかなんかそんな感じですか、
ね、高校卒業からアメリカの短大に渡って、そこから2年経ってからアメリカの4年生大学ですかねに編入したって形になってますね、
はい、あ、そうですか。なんかあの可愛いお顔をされてますって誰かに似てるような気もするんですが、うん、ね、すこう果敢にそのトム・ホーバスさんが、
う
ん、望むようなプレーをしている人なのではないかなと思ったんですが、
今回 の, そのトムさん、トム・ホーバスさんのもチーム作りのある種キーマンって形にもなりますかね。
あ、そうですか。あのそしてもう一人、
もう一人この背番号99番の川又選手って方なんですけど、
ほうほう、
あんまり多分試合ではそこまで出場していないんですけど、とりあえず日本人なんですけど2メートル4センチ、
あ、
まあ、とりあえず高いと、
あのちょっと出張りましたですね。
そうですね。あの、
でその下の肩書きに、
はい、
リアル桜木花道って書いてあったんですが、
あんまりなんていうんですか、そのなんかドライブでドリブルで点を取ったりとか派手なプレーはしないんですけど、
はい、
その桜木花道の堅実なプレーとかそういうのが目立って、見る人はとてもそういう好きな選手だと思いますね。
あ、そうですか。そしてあのムードメーカーという、
はい、
あのコメンテーターのコメントもありましたが、はい、あのきっとその方に来て、川又さん、
川又選手、ね、
はい、に期待すると2メートル4センチ、すごいですね、はいはい、渡辺さんはどれぐらいなんですか。
渡辺選手多分それよりも少し高い2メートル6センチあったかな。
お、ま
あ、これは大きいんですけど。
そうですか。
、はい、
あの渡辺裕太さんでしたっけ、はい、あのポジションというか、
ポジションは今回スモールフォワードの登録ですかね。スモールフォワードちょっと
つまり
中で頑張れる、外側でスリーポイントとかドリブルとかして点を取っていくって選手になりますね、
は
い、
あ、そうですか。まあ皆さんお楽しみください、はい。